西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は歴史の中の西宮と城郭と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員お二人をお迎えしてお届けしています。第2回目、今日は古地図に描かれた西宮の城郭と題して、ゲストティーチャーは笠井京子先生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマ、
はい、
古地図に描かれた西宮の城郭ということなんですが、
はい、現在ですね、史跡として残されていない城郭っていうのが江戸時代に作られた古地図の中にはいくつか現れていますので、
はい、
その古地図の画像を見ながらですね、スタジオでは画像を見ながら、
うん、
その城郭について、今はなくなってしまった城郭についてお話ししていきたいなと思っています。
はい、
で、あの画像を見ながらというふうにお話ししたんですけれども、実はですね、西宮市が運営しているウェブサイトで西宮デジタルアーカイブというサイトがあるんですけれども、
はい、
そこでですね、公開している古地図を特に取り上げて今回お話ししていきたいなと思っています。
じゃあリスナーの皆さんにも今ね、同時にこうちょっとご覧いただきながらお話聞いていただくとよくわかるかもしれませんね。
そうですね、はい、ぜひあのアクセスしていただきたいなと思っています。
どういうふうにアクセスすればいいんでしょうか。
はい、Google とか Yahoo といった検索エンジンで、
はい、
西宮デジタルアーカイブというふうにキーワード検索していただきたいなと思っています。
ここの西宮はひらがなの方が、
はい、ね、そうですね、
ひらがなで西宮デジタルアーカイブはカタカナです。
はい、はい、そうするとですね、トップページにアクセスできると思いますので、うん、その中にですね、カテゴリーから探すという項目があって、
はい、
地図航空写真というカテゴリーがありますので、うん、その中に含まれる古地図2点と西宮市の鳥観図1点をこれから紹介していただきますので、
うん、
その3つの古地図ですね、はい、を見ながら、聞いていただけるととてもありがたいなと思っています。
は
い、
この西宮デジタルアーカイブにはたくさんの資料もありますしね、
はい、
ぜひあのね、常日頃から見ていただきたいと思うんですが、今日は地図航空写真の項目に含まれる古地図2点と鳥観図1点ということなんですが、じゃあまずはどの古地図から。
はい、西宮市が持っている地図の中で特に重要なものがありまして、
はい、
慶長10年摂津の国絵図という古地図があります。
はい、
はい、で西宮デジタルアーカイブには2つ、あの慶長10年摂津の国絵図で検索すると2つの画像が出てくると思うんですけれども、
はい、
タイトルに高精細というふうに付けられている方が細かいところまで拡大できますので、うん、そちらを見ていただきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、
これはどんな資料なんですか。
はい、慶長10年摂津の国絵図というのは徳川江戸幕府ですねが作らせた国単位の地図になります。
はい、
はい、で国っていうのは今日本国と言いますけれども、そういったあの日本全体を指すものではなくって、明治時代にですね、都道府県が置かれるまで日本を構成する地域の名称として国っていうのが使われていたんですけれども、
うん、
その国の範囲を表します。
はい、
江戸時代には68カ国に日本っていうのは分かれていて、国絵図っていうのはその中に江戸と琉球2つ、国を含む、国というか地域を含めて70カ国分が作成されています。はい、で、慶長10年摂津の国絵図は慶長10年1605年に作られた摂津の国の絵図という意味です。
はい、
はい、であの現在の兵庫県は、兵庫五国というふうに言うんですけれども、増井さん五国ご存知ですか。
まず摂津は入るんですよ ね、
あ、 そうですね、はい、
あとどこでしたっけ。播磨、
はい、播磨と摂津の北側にある丹波、
あ、はい、はいはい、
であの木の崎とかがある田島、
あ、今も地方の名前として、ね、はい、残ってますよ ね、
そうですね、
はい、そして5つ目は、
淡路島ですね。あ、なるほど。淡路の国、この5国が、はい、うん、今の兵庫県を構成してるんですけども、はい、こういったようにですね、うん、日本の中の地域をいくつかの国に分かれていって、うん、慶長10年の摂津の国の状態が書かれた図が慶長10年摂津の国図ということなんですね。
ここでいう摂津の国っていうのは大阪のあたりから、ちょっと神戸の辺ぐらいまでですか。
そうですね、須磨のあたりまでを、うん、はい、はい、指しますので、うん、西宮市域というのはこの摂津の国の中に入ります。
はい、はい、さあこの慶長10年摂津の国絵図に西宮の城郭が書かれているんですか。
そうですね、はい、はい、ぐーっとですね画像を拡大して見ていただきたいんですけれども、
はい、
はい、ですね、ちょうど、まあ、真ん中のあたりですね、うん、赤い線が2本に分岐している場所があるんですけれども、そのあたりを見ていただきますと、
この赤い線っていうのは街道、道を表してるんですね。
はい、はい、赤い線は道を表していて、太い線で描かれているのが主要街道なんですけれども、南の方に描かれている主要街道が分岐するあたり、うん、このあたりにですね小清水村という村が描かれています。
はい、はい、
その北側にですね古城というふうに書かれていて、
古い城、
そうです、ね、はい、はい、文字で古城と書かれているんですけれども、うん、そのそばにですね、頂上が平らな山が描かれています。
はい、はい、
これがですね、西宮にあったと言われる小清水城を指していると考えられます。
お、小清水城、
はい、
はい、これは誰のお城だったんですか。
はい、小清水城というのは河原林正頼という武士によって築かれたと言われる中世の城郭です。
はい、
はい、で築いた年が大体分かっているんですけれども、永正12年から13年、西暦でいうと1515年から16年頃というふうに考えられています。
ほう、
で現在の大社小学校に小清水城址という石碑が立っているんですけれども、それ以外は史跡については残っていないんですね。
ほう、
はい、でこの国絵図に描かれるほど、まあ、当時実際にあったと言われている城なんですけれども、現在小清水城の跡に行ってもなかなかその様子は分かりませんので、うん、小清水城が描かれた古地図っていうのはその姿を知ることができる非常に貴重な資料だというふうに言うことができます。
ただこの慶長10年摂津の国絵図には古城としか表現されてないんですよね。
そうです
ね、小清水城とは書いてないと、
うん、そうなんです。
はい、
なぜかというと、うん、もうこの絵図が描かれた慶長10年1605年にはですねすでに使われていなかった、廃城になっていたからなんですね。
そうなんだから古いお城ということですか。
そうなんです。はい、で小清水城が最初に築かれてからもう100年近く経っている時代の絵図なんですけれども、この河原林正頼が築いた城っていうのは城址を何度か変えながらですね、最終的には織田信長の軍勢によって攻略されまして、城としての役割を終えますので、江戸幕府が作られて2年後にあたる慶長10年、この段階にはですねもう城としては機能していなかったので古城というふうに表現されているんですね。
ここは河原林正頼以外にはどんな城主がいらしたんですか。
はい、小清水城を居城とした武将として有名なのが三好長慶という人物です。
はい、
特に最近ですねこの人物については見直しがされていて、
うん、
信長より先に天下を取った男とかですね、そんな形で紹介されることが多いんですけれども、
はい
はい、この人物の生い立ちは結構複雑というか、まあ、ちょっと涙ながらに涙なくしては語れないような感じなんですが、
はい、
もともとですねお父さんがもう機内の方で、勢力を伸ばしていたんですけれども、うん、そのお父さんがですね謀略によって亡くなってしまって、当時は堺にいたんですけれども三好氏の、まあ、本拠地である阿波の国に落ち延びます。これ子供の頃のことです。はい、はい、で幼少期、まあ、阿波の国で育つんですけれども、そこからですね再起して、
うん、
最終的に京で覇権を握るほどになるんですね。で当時天下といったら京のことを指しますので、
はい、
天下を取ったっていうのは、まあ、京都で覇権を握ったということになるんですけれども、この三好長慶が阿波の国から再び京都に向かう、再起をかけて京都に向かうそのきっかけ まあ、きっかけといいますか基盤を作ったですね、うん、そういった最初の城が越水城というふうに言われていて、
はい
はい、でまあ、位置関係からしてもですね、阿波の国から京都に行くためには、うん、まあ、おそらくですね海路を使って兵庫とか西宮あたりに上陸して、そこから陸路を使って京都まで行くと思われるんですけれども、はい、その陸路のですね重要な街道筋にあった越水城に拠点を置いてそこを抑えたっていうので、まあ、非常に重要な城だったのかなというふうに思います。
あ、なるほどね、はい、あの他にも越水城を描いた図っていうのはあるんですか？
はい、一気に現代に近づくんですけれども、はい、昭和11年1936年に作られた西宮市長官図というのを紹介したいと思います。
はい、
はい、西宮市長官図は、うん、昭和11年と26年と2度作成されているんですけれども、
はい、
今回は11年のものを見ていただきたいなと思っています。はいはい、これもあのデジタルアーカイブで公開しているんですけれども、はい、その中でもですね分割して撮影したですねちょっとこう拡大してもはっきり見えるような画像があるので、
はい、
そちらを見ながらあの紹介したいなと思っているんですけれども、
はい、お願いします。
はい、
これあの長官図ですから、はい、空を飛ぶ鳥みたいにこう上からの視点で描かれた、絵図なんですよね。
そうですね、はい、はい、鳥の目から見て西宮市全体を、うん、描いた絵図なんですけれども、
はい、
昭和11年はまだあの西宮市の北部ですね、六甲の、うん、あの北側の地域はまだ西宮市に含まれていませんので、
はい、
西宮市の南部のあたりの様子が描かれています。
ここにあの大社小学校の東の方に越水城址というのが描かれてるんですが、
はい、
ちょっとあの小高い山みたいになってるところですよね。
そうですね、
ほう、
であの小高い山になっていて、まあ、あのいくつか平らな面が作られていて、そこに建物が建っていたりですね、
はい
はい、西とか東の縁のあたりに、
うん、
植物が生えたりしています。そんな様子が描かれています。
なるほど、
はい、で現在の位置関係と同じように大社小学校というのはに、昭和11年今の場所にもすでにあったんですけれども、越水城址はその少し東側に書いてあってで、
うん、
はい、大社小学校の敷地内に越水城址という石碑は立っているんですけれども、実はですね、越水城址は大社小学校があった場所にあるんではなくってちょっと東側にあったということがわかります。こんなこともですねやっぱり絵図を見ないとわからないことかなというふうに、
でもここがその城跡ですよっていうそのね、はい、サインが違うところに立ってるっていうのもちょっと変な気がしますけどね。
そうですね、うん、これもともとはですね越水城址だった場所に築かれていたんですけれども、まあ、それがですねこの当時はですね個人の住宅地になっていて、そこに築かれていたようなんですね。
ああ、なるほど、まあ、そういったいろんな事情があって、
そうですね、で最終的に、うん、あの大社小学校の敷地の南東の隅のあたりに建てられるようになって、うん、でそこが越水城だって思われちゃいけないので、はい、ちゃんとですね、うん、移転の経緯を書いた、案内板が添えられて、うん、今は建てられています。
はあ、
でこの長官図の、越水城址の様子を見ていただきたいんですけれども、
はい、
あの慶長10年摂津の国絵図では山のような形になっていて、でこちらの長官図を見てもちょっとした山のような丘のような様子で描かれているように、
そうですね、
はいはい、まだですね若干あのお城としての様子をとどめているかなというふうに思います。
うーん、
注目していただきたいのがですね、越水城址の西の端っこなんですけれども少しだけ高くなっていて、
はい、
おそらくですねあの土を盛り上げて築いた堤防のようなものを土塁というんですけれども、
うん、
守りのためのですね土壁、こんなのがちょっと残っているのかなっていうのが見えたりですね、
うん、
このお城に続く南側の道がジグザグに折れ曲がって描かれていて、
そうですね、
はいはい、あの鍵状になっているんですけれども、これなんかもあのお城の入り口っていう感じがしますよね。
あの一気に攻められないようにこういうふうにわざと作ってあるという、はい、は
あ、あの姫路城なんかもお城に行くまでにこう曲がりくねった道を通っていかないといけない、
ね、なるほどね、
そんな感じですね、直線にはなってない、
なるほど、はい、ということでこの図を見るとやはりこれがまだ山城だったというね、その面影が色濃く残っているということになるわけですね。はい、今までその慶長10年摂津の国絵図、そして西宮長官図、2つの、ものをご紹介いただいたんですが、もう一つの古地図っていうのは何なんですか？
はい、最後に紹介する古地図、タイトルが少し長いんですけれども、
はい、
ご紹介すると新改正摂津の国名所旧跡再建大絵図という絵図です。
なかなか覚えきれないというような、
はい、ちょっと口が回るかなというのは心配だったんですけれども、
はい、
これ分割していくと分かりやすいかなと思うんですけれども、新改正っていうのは新たに改定したという意味ですね、
はい、
新たに改定した摂津の国の中の名所や旧跡を細かく描いた大きな絵図、こういう意味がですね、このタイトルには込められていて、
はい、
はい、この絵図を見ますと、先ほど来紹介した越水城とか、
はい、
さらにですね、まあ、実はなかったんじゃないのっていうような城、
うん、
なんかも描かれています。
越水城は描かれているんですよね、
はい、
この長いタイトルの
古地図
の中に、はい、
でこれもですね高精細な画像があるので、ぐーっと拡大していただきたいんですけれども、
はい、
それを見るとですね、今の夏木神社があるあたりに、はい、夏木の丘という名所が描かれているんですが、
はい、
その夏木の丘の少し南側に、こんな風に書いてあります。細川高国越水の城という文字と、漢字のとつという感じですね、でこぼこのでこの方、
はい、うん、
そういう漢字がですね3つ重なったようなマークが書かれているのが見えますでしょうか。
はい、
はい、
これお城のマークということですか？
そうですね。で絵図のですね左下に判例が書いてあって、はい、どのマークがどういうものを表すかっていうの、地図記号のようなものが書いてあるんですけれども、はい、その中で古城を表すのがこの、マークになります。
うーん、細川高国越水の城というのはこれどういう意味なんですか？
はい、はい、先ほどご紹介したように越水城というのを、越水城を築城したのは河原林正頼という人物なんですけれども。
そうですよね、はい、さっき伺いましたよね、
は
い、
この正頼に越水城を作りなさいというふうに命じたのが細川高国だったんですね、
はい、
なのでこの古地図では越水城は細川高国越水の城というふうに描かれています。
なるほど、そういうことを知らないとなかなかこう読み解けないですね、これ。
そうですね、河原林の城じゃないのとか、三好の城じゃないのって思うんですけれども、どうもこの絵図で採用されたのは細川高国という人物ですね。
ほう、はい、で現在 の西宮市にあたる地域には他にも古城っていうのはあったんですよね。
はい、この絵図の中ではですけれども、越水城含めてですね、南部に3つ、北部に1つ、古城が描かれています。
随分たくさんあったんですね
そうなんです、まあ、一気に紹介してしまうと、南部の3つが細川高国越水の古城、さっきの越水城ですね、と、河原林壇上、左衛門古城、これ河原林城、
はい、
で高氏諸直松岡の古城、これが松岡城と言われる城で、最後が北部の三木万次郎古城で、現地では生瀬城とかっていうふうに言われているお城なんですけれども、
はい、
この中には本当に存在していたのかわからないようなお城も含まれています。
それはどのお城なんですか？あったかどうかわからないと言われているのは。
そうなんです。ですね、これがですね、うん、高氏諸直松岡の古城と記されているお城です、
はあ、
で地図の中で位置を確認しますと、
はい、
向こう側と枝側が分かれる分岐点があるんですけれども、うん、その分岐点の南に描かれています、
はい、
ただしですね、この松岡城が西宮市域にあったかどうかは確かではなくてですね、神戸市須磨区の 聖福寺の付近にあったという説もあるんです、
ね、ずいぶんなんかエリアも違うところっていうことなんですが、
はい、
でじゃあなぜこの絵図ではその鳴尾地域にこのお城が描かれてるんですか。
はい、この松岡城がなぜ鳴尾地域に描かれていたかというのは、南北朝時代を舞台にした軍記物語太平記という軍記物語があるんですけれども、はい、まあ、その記述にヒントがあるんじゃないかなというふうに思っています。で太平記っていうのは、鎌倉の末期から南北朝中期までの約50年間の騒乱を描いた軍記物語で、40巻にもわたる非常に、大著なんですけれども、うん、この中でもですね、室町幕府の創立期に起きた足利尊氏とその兄弟の足利忠義という人物の争いの中にこの松岡城というのは登場します。
ほう、
はい、具体的に言うとですね、越水合戦という戦いがあって、その様子が太平記に描かれていまして、まあ、越水っていうと先ほど来の越水城の地域なんですけれども、まあ、そこが主戦場じゃなくてどうもですね、内出あたりが主な戦いの場所になったようなんですけれども、
うん、
この越水合戦で尊氏が、拠点としたのが松岡城なんですね、
は
い、なのでこの絵図の中では、尊氏という名前がついて松岡の古城が描かれているということなんです。
ほー、
ただそれだけではなんで鳴尾地域に描かれていたかということにならないんですけれども、ヒントになるのがこの尊氏と連名で描かれている諸直という人物なんですね、
はい、
でこの諸直っていうのは尊氏の執事でして、高の諸直という人物です、
うん、
非常に有名な人物なんですけれども、越水合戦でも尊氏に従ってですね、この松岡城に入っているんですけれども、
うん、
この諸直は越水合戦で敗れてしまいます、
はい
はい、で敗れてしまって、松岡城からですね京都に向かおうとするんですけれども、
うん、
その中でですね命を落としてしまいます、
は
い、でこの死んでしまった場所が向こう側を渡り堤防の上を過ぎたあたりであったと太平記には記されているんですね、なのでこの軍記物の記述、松岡城がどこにあったかということは書いていないんですけれども、
はい、
松岡城から京都に向かうその道すがら向こう側を渡り切ったところで死んだということなので、
うん、
どうもですね向こう側よりも西にあっただろうというふうに考えられるので、この鳴尾地域に松岡城というのが描かれたんじゃないかなというふうに考えています。
なるほどね、
はい、
他にはどんなお城が描かれてるんですか。
はい、他はですね、河原林壇上左衛門の古城と記されている河原林城です、うん、これ非常に有名ですね、はい、はい、絵図の中では松岡城の北側に描かれています。
はい、
河原林城っていうのは太平記などの軍記物以外にも登場するので実際に存在したお城だと考えられるんですけれども、日野神社にですね河原林城氏の石碑が立っているほかは正確な位置というのは分かっていないんです、
うん、
はい、残念ながら、
はい、
で河原林城の城主として選ばれているのが河原林壇上左衛門という人物なんですけれども、
はい、
この人物もですねあまり分かることは少なくってですね、うん、まあ、歴史的に言うと河原林正頼とかの方がですね、
うん、
詳しく知ることができて有名なんじゃないかなと思うんですけれども、この地図ではなぜか壇上左衛門が書かれている、この人物もですねやっぱり太平記に登場する人物なんですね。なのでどうもですねこの大絵図というのはそういった軍記物というゆかりがあるんじゃないかなというふうに考えられる。
そもそもこの太平記がね、フィクションなのかノンフィクションなのかっていうところもね話題の一つですからね。
そうですね、一度に作られたんではなくって何度も改訂がされたものだと言われていますし、
はい、
歴史の史実というよりもどちらかというと物語のように言われることが多いものです ね。
なんかよくわからないお城たくさんあるんですね
そうですね、で北部のお城ですね三木万次郎の古城というお城がナマゼ という地域に書かれているんですけれども、はい、この城の存在もですね確かではなくって、うん、で地元ではナマゼ城というお城があったというふうに言われているんですけれども、はい、この三木万次郎という人物もどうも架空の人物じゃないかと言われていて、
ということはお城も架空のお城ってことですか？そうですね。
でナマゼっていうのは位置的に、はい、あの機内の方から播磨に抜ける主要な街道が通っていた、まあの地域なので、そこにお城があってもおかしくはないんですけれども、ナマゼ城という立派な城郭があったか山城があったかと言われるとなかなかわからないことが多い。
でもまああったかなかったかわからなくてもなんとなくこうロマンは広がりますよね。
そうですね、特にこの摂津の、名所旧跡の大絵図というのは、はい、実際にあったかじゃなくてで、まあ、作られた当時ですね、これ作られたのが江戸時代の後期にあたる天保7年1836年なんですけれども、
はい、
この時代の人々が手にして、太平記のあの辺りに出てきた、ああ、あのお城だというように、うん、まあ、物語の世界を感じて楽しめるかどうかっていうのが重要だったんじゃないかなというふうに思っています。
ああ、なるほどね。
そうですね。特にですね、太平記っていうのは江戸時代の一般教養のものなので、その中に登場する人物とか城っていうのが特に注目されて描かれたんじゃないかなというふうに考えています。
じゃあ太平記を楽しむガイドブックみたいな、そうですね、役目もしてたのかもしれませんね。
はい。で、あの摂津名所なんとかっていう、まあ、同じようなタイトルがついている資料に、はい、摂津名所図会という本があって、これがまさにガイドブック、江戸時代の摂津の国の、こんなとこ見どころがこんなとこあるよっていうのを紹介したガイドブックなんですけれども、
うん、
そのガイドブックに示されている名所とですね、うん、この大絵図に描かれている名所や旧跡っていうのはほとんどが一致するんですね。
へー。
なので、まあ、江戸時代ですね、このガイドブックを見たり、うん、地図を見たり、そういう形でいろんな物語の世界を楽しんでいた人たちの共通の世界がですね、うん、ここに描かれているのかなというふうに思います。
はい。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、笠井先生お願いします。
はい、今日紹介した3つの絵図、慶長10年摂津の国絵図、西宮市長官図、新改正摂津の国名所旧跡再建大絵図のすべてに描かれているお城の名前は何でしょうか。
はい、これはあったと言われているお城ですよね。
そうですね、
はい、さあ、はい、そのお城の名前をお答えください。というわけで今日は古地図に描かれた西宮の城郭と題してお届けしましたが、来週は古文書に現れたという西宮最後の城郭、西宮砲台についてお話を伺います。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。